FMN 夢かな放送局。この番組は役者、声優、ナレーターと夢に向かって日々奮闘中のメンバーがお届けするリスナーの皆さんと一緒に作る成長型バラエティ番組です。パーソナリティは私、滝沢純と
パンコと
山本しおり
の今日は3人でお届けします。
イエーイ、
久しぶり、
ご無沙汰して
ます。
お久しぶりです。
純さん、
どれくらい
3ヶ月、
あ、そんなに、
まあ、近く、
あ、そうか、そうじゃないけど、
ね、今月丸々だってね、うん、6月はほぼいなかった、ね、
すっかりお任せしました。
超久しぶりなんですけども、
私あまりレギュラーと言えなくなりました。
本当だよ、準レギュラーに降格だよ。
そう、あるんだ、この入れ替えが。
出席率で違うんですか。
本当だよ、出席率の悪い人は単位が足りない、卒業できない。
なんだ、オリジナルメンバーなんですけど。
あれ、そんなのはね、
関係ないの。ね、でその間ね、うん、一番出席率良かったのしおりさんっていうのすごい。
そうだね、めちゃくちゃ楽しんでる。
ほぼ解禁、
もう準レギュラーではない、
ね、
ない、ね、やった昇格。
ありがとうございます。山本しおりさんのレギュラー昇格
結構気に入って
る。ほぼレギュラーとかね。
ほぼレギュラー、
ほぼレギ
ュラー。
てかもうそれ言うと全員ほぼレギュラー。
そうね、だんだんそうなってきたね。でもそれはある意味こう、うん、仕事が入ってきたからだねっていうところでは、まあ、でね、いいことかなとも思うんですよね。
いいことです、ございます、うん、いやいやいや、ね、まあそのうち全員いなく、いやそれは。
そして誰もいなくなったみたいな。
ならないよ。
そしたらこの番組を誰かに引き継いだりするの。
え、嘘でしょ。あ、パーソナリティ全員入れ替え、第2期みたいな。
そうなの、これ
アイドルグループみたいにさ、卒業何新規加入を繰り返して、
夢かな何期生みたいな。
でもある意味2期生じゃない、
うん、私2期生
じゃない、しおりさん、うん、私らは1期メンバーだけど、
3期生どうする。
待って待って待って、全員いなくなるみたいな、
オーディションしないといけない。
やりたいね、
メロンパーソナリティ大募集みたいなの。
うわー、あなたも夢かなのパーソナリティになりませんか、うん、みたいな。あれでしょ、オーディションは1分間トークされ
るでしょ。きつい
ね。いきなり何の話なんだ。
でもさ、それでエントリーしてくる人がいたら嬉しくない、
うん、あ、面白いかも、ね、逆にゲスト募集、そういうのやってみ
たいね。
出たい人いたらみたいなね、うん、ウェルカムですよ、ね、
それいいね、
そういうのも楽しくていいかもしれない、うん、出たい人いたらぜひメールください、
ね、は
い、
それこそまさにね、リスナーの皆さんと一緒に
作
る、うん、バラエティ番組じゃない、
そうだね、お便りの代わりにも実際来てもらって、うん、なんかワンコーナー
喋りたいですって、
ね、やってもらうみたいなのも面白そう、う
ん、おいいじゃん、
新コーナー、
ね、急にここで
本当マジで。いやでも本当にやりたい、我こそは出たいぞ、喋りたいぞみたいな、お前らより喋りが達者だぞっていう人がいれば、
ね、本当に怖いですわ。新しいコーナーが生まれました。
やるわ、始めるわ。はい、はい、夢かな放送局スタートです。この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしています。
さあ、
なんかオープニングトーク変な方向に走りましたけど、
ね、新企画が生まれてしまいましたけど、
ワンコちゃんちょっと収録始める前に、うん、今日の私が怖いわって言ってたけど、うん、ちょっとなんかその片鱗が見えたような気にはなりましたわ。
ね、ちゃんはね、なんかたまになんかお休みが続いて腹筋の時とかちょっと変なテンション、
変なテンションになってるよね、確かにね。
だから怖いね、久々のじゅんちゃんほど怖いもんな。
怖い、警戒してるんですよね。
そう、
ビビって
ね、突然本番で急に変な人がいますから。
本番のテンションってあるじゃん、だって、うんうん、だから急にあっって思ったりすると、うん、出ちゃうんだよね。ポロッとね、
出ちゃうのか。
怖い怖い。
そうそう、
いやでもね、面白いと思いますよ、うん、リスナーの皆さんがゲスト参加っていうのは、うん、ぜひ出たい方、はい、お待ちしております。
ゆるく募集
して ます。
さて、そして、はい、まあ、2ヶ月近くぶりだっていうことで、うん、まあ、その間何があったのかなっていうのを勝手に3人で振り返ってみようかなと思うんですけど、うんうん、
振り返り、そうですね、純、ね、ちゃんお休みが長かった、
私長かったんで。
その間何を
その間何をしていたかというと、うん、まあ、あのブログの方に記事を2つばかり載せましたけれども、うん、はい、夢かなの中で、なんだっけ、
表現点2、
表現点2、私のおすすめでやったのかな、うん、表現点2と、あと私があのあまりにもお休みが長くて、うん、タイミングを読み間違えて、うん、プレイガイドでも、うん、おすすめでもこれやっといてってお願いできなかった、うん、
そうラジオドラマを書き下ろしてくださったモスクワカヌさんが参加している劇作家女子会リターンズという、うん、
なるほど
あれに行ってきましたよ、うんうん、で表現展の方は、うん、方は、まあ、ここで紹介をして、うんまあ、しおりさんが2ってなんだろうっていうところねすごい食いついて、うん、
えこれ2って第2回目じゃないの
思うでしょ
え違うの
違う違うの
私もてっきりそうだって
違うそうと思ってたんだけど
初回開催なんだけど2ってつけてて、うん、なんで2ってつけたのって聞いたら、うんうんまあね、バラエテレビのバラエティ番組か何かで、うん、新番組に何とか2っていうのをつけたら、うん、長続きしたらしいのねその番組が、
その番組も別に
1回目だった
2クール目とかじゃなくて
そうそうそう2ってつけたら、うん、長続きしたっていう話がベースにあって
なんで2ってつけたんだろう
私たちのこの表現点もこれから長続きするといいねっていう意味を込めて表現点2ってしたんだって
そういうある意味験担ぎみたいな感じなんですかね
夢かな2にする
えちょっと待って今さら今さ今さ2にしたら普通に普通に2じゃない
普通の2
ちょっともうな意味が分かんない怖いよ
ほら始まった順ちゃん
怖い怖い怖いもう怖いです
すいませんね、
はい、表現点2行ってきたんですね
行ってきました。で、しおりさんが興味津々だったクリスタル朗読も聞いてきました。
クリスタル朗読。
で、クリスタル朗読はあのクリスタルボールって聞いたことある？あ
の
クリスタルでできたボールの鉢でこう。
わわわわわわわわあ、ボールってそっちのボールお皿
お皿っていうかそうね
あの、まあ、器
器
の方、うん、私ボールって丸い球の方だと思ってて、うん、水晶玉ってことって思って
た水晶玉であ
違う、うん、本当に占いみたいな感じかと思って
これで音が出る
見えましたみたいな感じかと思って
クリスタルボールの音で、うん、なんだろう精神の浄化をしますみたいなそういう、
はいはい、
あスピリチュアルワークで使うような
ちょっとそういうのを聞いたことがあれクリスタルボールって言うんだ
そうそうそう
えでもそれで朗読なんでしょ
それをそうなんだよ、ね、演奏してっていうか鳴らしながら
音が鳴る
そうあのははははボールの縁を、はいはい、特別な革を張った例えば悪いんだけど、すりこぎみたいなので、こう、擦ると、独特の音が出るのね。心が濁ってると音も濁りますっていう。
え、何それ？
そうなんだ。
でまあ、その音を聞きながら、うん、あの、オリジナルの短編を読んでくれる。で、その後みんなこう、目を閉じて聞いているっていう。外から見えるギャラリーだったから、なんかちょっと怖い感じだ。それだけ見てると不思議な感じがするんだけど、ただ、クリスタルボールの音を聞くと本当にスッキリ。そうなんだ。
そう
した感じになるので、
そうなんか浄化作用みたいな。
そう浄化作用みたいなのがやっぱある。からそういう意味でも、
うん、
まあ面白い。
お話はどうだった？
お話はなんだろうあのやっぱそういうちょっとそういう系。
そういう系、
スピリチュアルな。
スピリチュ
アル系も少し入ってるようなお話だったんだけど、うんうん、まあそのきれいいい音を聞きながら、うん、心が洗われるようなお話を聞く。まあ、短編10分ぐらいだったので、うんまあ、聞きやすい感じ。
あとそうだよね写真。のねうん、あとアクセサリーとかもあるって言ってたよね
そうそうそう、うん、パワーストーンみたいな感じ
パワーストーンもあるしあとはなぜかみんな写真を今 iPhone とか iPhone というかスマホですごい綺麗な写真撮れちゃうじゃない、うんうんうん、だからみんな一眼で撮ってる写真とかじゃなくって割とそうスマホで撮った写真を綺麗にプリントして展示しているとかが多かったですね、
うんうん、そうなんだ
なるほどね、
まあ、そのそういうの見てるだけでも、うん雲とか、うん、雲ってあのクラウドの方ねスパイダーじゃなくてクラウドの方とか、うん、あとはあの草花についた水滴の写真とか、
うんうん、あいいですね
あとは水たまりの写真とかそういうなんかテーマを持って撮った写真をそれぞれの、まあ、感性に合わせて貼って展示してあったりして、
うんうんなんかこうじゃあ全体的に癒される
癒されるような展示感ね。で展示の仕方も個性豊かで、
うんうん、癒されたい。
どうした
どうしたどうした。
癒されたいですね。
まあそんな感じでした表現展は。
うん、劇作家女子会リターンズは。
リターンズはね、うん、あの4人の劇作家、うん、小野真理子さん、坂本凛さん、黒川陽子さん、モスクワカヌさん、4人の作家がそれぞれ、うんこの公演用に書き下ろした新作を、うん初上演なので、うん、あの世界なんだ、うん、初上演ってなんて言った
世界え
初演世界初演
初演初演それが出てこなかった
もうダメだそう世界初演の作品を4編、うん、ずっとこうバッといっぺんに見られるので、う
ん、ワールドプレミアとか最初予告の時に言ってから世界ツアーでもやるのかなと思ってたの
世界ツアーじゃないででも、うん、あの 世界初演であることに間違いはない
ね。まあね、本邦初公開ですから、うん、
そうそう、それぞれの個性が一つ一つの作品に出てて、
そう、ね、そう4つまとめて見れるんだ。
そう、4つまとめて、
よね、
全然違う。
劇作家女子会、前、うん、別の公演を見させていただいたんですけども、うん、本当に劇作家女子として集まってるんだけど、うん、全然バラバラなんですよね、
うん、そうなんだ。
個性がすごくて、うん、本当にどれも、うん、全然合わさることがないであろうものが一気に見れるから、そのバラエティに飛んでる。
だからコース料理とかだと、うん、あの前菜から始まってメインがあってデザートみたいになるんだけど、うん、この女子か劇作家女子会はみんなメイン、うん、すごいコテコテって言うんだけど、
関係ない、
系統が全然違うから、うん、あの持たれない、
ね、あ、なるほどね、
うん、一個一個本当に切り替わりがすごいよね、うん、全く別だから連続性もないし、うん、だから逆に好きなのもあればそうでない、うん、まあ好みが様々なので、うん、だからでも4つあんだけバラバラだからどれか1個多分好きなんじゃないかなみたいな感じがする、
ね、でこのリターンズは10日の日曜日で終わっちゃったんですけども、うん、なんとね来年、うん
う
ん、今
度
劇作家女子会、
うん、
スーパーっていうのが
スーパー
決まってて、今度はねミュージカルやるんですって、
う
ん、
ミュージカルなの
2017年5月、だいぶ先の話ですけど、さりげなく告知しといてみようかなと思います。
だいぶ先だ ね,
先だね。
でもミュージカルはいいですね。だ, うん、だって若野さんはねもともとミュージカルをやりたいって言ってたんで、本領発揮。今回のはミュージカルではなかったの、
うん、ミュージカルではない。
歌は入ってなかった。
歌はない、
うん、なかった、うん、純粋な劇曲だった。
共作なの。
共作。
あ、そうなんだ。それは面白そう。
どういう風にまとまるんだろうっていうのも、
ね、だって全然テイストが違うじゃない、
うん、まとまるの。
まとめるんじゃない
そして今気づいたんだけど、うん、2回目が R だったんだ、うん、次が
スーパーだから
S でさ、これもしかしてさ、これ4回目どうすんだろうなってさっき言ってたけど、うん、スーパーズになるんじゃない
本当私ウルトラかなと思ってた
いや、これあれかな、セーラームーン的なやつかなって私今思った。
そういうことか。
R、 スーパー、スーパーズ、スターズじゃないもしかして
ね、 S ばっかちゃん
ここをそんなに広げる
いや 今急にそうそう、あ、もしかしてって思って、
ね、うん、あんまり先取りしちゃうと、ね、女子会の方に悪いよね。これは、ね、来年の話なんで、できればこれの告知をね、来年の4月あたりにしたいなと思います。
劇作家女子会にご参加の4名様もそれぞれ別々で公演もね、うん、されてますの で、ね、
はい、
ご興味のある方は劇作家女子会で検索するといろいろ出てくるかなと思います。
いやいやいや、ちゃんもなんか見に行ったじゃない
ですか。私もですね、うん、プレイガイドの方で紹介させていただきました銀の記憶2、うん、これは本当に2です、うん、
本当だ、これも2だったね。
それは1と2でお話がつながってるの。
あのね、うん、あの一応シリーズでこれ2だけじゃなくて、うん、今回も3円だったんですけど、うん、4-5 ぐらいまで結構連作であって、あ、で私は1も見たことなかったんだけど、うん、ご紹介いただいた方に別に同じ舞台なんだけど、うん、要はあの介護施設を舞台にしたお話で、うんうんうん、それは2なんだけど、同じ舞台なだけで特に話は1話完結型なので、どのシリーズを見てもらっても話が分かるようになってますんでって言われて、じゃあ見に行こうと思って見に行ったら、
古文的な
見た古文的な
まあちょっとよくわかんないですけど
読み切り漫画みたいな感
じ。1回1回ごとにちゃんと話が終わってるから特に予備知識がなくても見れる話なのね。で見させていただいたら本当にすごい面白くて、介護施設をなんか舞台にしてるっていうか、もうちょっとなんか重めのテーマなのかなって思ったんですけど、すごい前半はすごいテンポよくコミカルな感じですっごいドッカンドッカン笑わせてもらって、で面白くて、これここまで、まあ多分 DVD とかも出てるから言ってもいいんだろうけど、介護施設を舞台にしてるんだけど、特殊でその介護施設が普通の介護施設じゃなくて、いわゆるなんか芸人さんを持ってるプロダクションが経営をしてるところで、半分ぐらいが売れない芸人さんがバイト、普段バイトしてるところみたいなところでお世話してて、で舞台とかの仕事が入るとお休みしていくみたいなのでね、でその介護施設の中で毎日お昼にお笑いライブをやりますみたいな感じのやつで、なんか今の介護問題にもなんか直結しそうな、そういうのありそうみたいな、
ありそうだね、
なんとか工業主催の介護施設、
笑うのってさすごいいいわけね、
そうそうすごいいいっていうし、芸人さんたちもね絶対にバイトしなきゃいけないんで、ね、そういうところでバイトしておじいさんたち毎日パフォーマンスを披露できてみたいな、でそれでいろいろね今現実にある介護問題に直面して、こういう風に楽しくやってるけど実はこういういろんな人生があってこういうのがあるんですよっていうので、なんかすごい前半はすごい笑わせてもらっていい話だって思ってるんだけど、いやまさかの後半は怒涛の涙の嵐で、なんかすごい構成も面白くて、前説からいきなりなんか落語が始まって、
落語の前説って面白い、いわゆるなんか最初の携帯電話マナーモードにお切り替えくださいみたいなのが落語の人がやってくれたんだけど、もう落語でやるって面白いなって思ったら、実はもうそこから本編が始まってた。その落語家の方が公演中に、講談中に倒れて半身不随になってその施設に入るみたいな話がストーリーの主軸になってて、それはすごい構成が面白いなと思いました。というわけで銀の記憶とてもおすすめで、スリップ4も再演があると思うので、ぜひ見てください。
次こそは見たいな。
このように取り、ね、はい、取り上げたものにはちゃんとお付き合いする覚悟でやってますから、わかんないな。
いやでも紹介していただいてすごい面白そうと思って、私たちもお芝居見るの大好きなので、見に行かせていただいておりますので、ぜひご紹介ください。
お知らせください。
はい、では後半まだまだ続きます。